ください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。新約聖書のヘブライ人への手紙、新約聖書の404ページです。拝読します。だから神の安息に預かる約束がまだ続いているのに取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないように気をつけましょう。というのは私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども彼らは聞いた言葉は彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。信じた私たちはこの安息に預かることができるのです。私は怒って誓ったように彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われた通りです。もっとも神の技は天地創造の時以来すでに出来上がっていたのです。なぜならある箇所で七日目のことについて神は七日目にすべての技を終えて休まれたと言われているからです。そしてこの箇所でも改めて彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われています。そこでこの安息に預かるはずの人々がまだ残っていることになり、また先に福音を告げ知らされた人々が不従順のために預からなかったのです。ですから再び神はある日を今日と決めて、かなりの時が経った後、すでに引用した通り、今日あなたたちが神の声を聞くなら心を固くなにしてはならないとダビデを通して語られたのです。もしヨシアが彼らに安息を与えたとするなら、神は後になって他の日について語られることはなかったでしょう。それで安息日の休みが神の民に残されているのです。なぜなら神の安息に預かった者は神が御業を終えて休まれたように自分の業を終えて休んだからです。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の霊に倣って堕落する者が出るかもしれません。以上です。信仰による安息お願いします。
ただいまヘブライ人への手紙の4章1節から11節までをご一緒にお聞きしました。で、始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。だから神の安息に預かる約束がまだ続いているのに取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないように気をつけましょう。このところでは神様の安息という事柄がしきりとお聞きされているようです。今お聞きした最後の11節のところでも、だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんかと呼びかけられていました。神様の安息に私たちが預かるということがこの箇所を貫いての主題らしいということがわかります。神様の安息、そのことをめぐって今日の箇所はずっと語られているんですが、 ではこの安息というのは一体何のことを指しているんでしょうか。で、安息という言葉は普段私たちが生活をしている中ではほとんど聞かない言葉であるように思います。聖書を読んだりあるいは教会にやってきたりすると時折この言葉を耳にすることがありますけれども、その場合に安息日という言葉で私たちは多く耳にするんじゃないかと思います。主日の礼拝でちょうど今10回を読んでいまして、今週の一つ前、先週の日曜日8月6日の日にこの安息日について考える時が与えられました。で、10回の中の安息の箇所をもう一度聞いてみようと思います。出エジプト記の20章8節から10節です。旧約聖書の126ページです。旧約聖書126ページ下の段ですが、出エジプト記20章8節から。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様である。ここに安息日という言葉の中ですけど、安息という言葉が出てきます。で、おそらくこの使い方が私たちが安息ということを普段覚えている最も、普通の言葉遣いではないかと思います。神様の安息という事柄を私たちは普段安息日という言葉によって意識することが多いように思うんです。で、安息日というのは1週間の中で他の曜日から、分かたれた特別な曜日です。もともとは神様が世界をお作りになって休まれた1週間の最後の日、つまり曜日で数えれば土曜日がユダヤの人たちにとって安息日でした。ですからイスラエルの国では今でも土曜日を休みとする習慣が残っていますし、イスラエルのカレンダーを見ると土曜日が、赤く、休みの日となっていたりします。で、キリスト教ではこの安息の事柄というのがシエスのご復活によって私たちには本当にもたらされるのだと考えて、主がよみがえられた週の最初の日、つまり日曜日を礼拝の日としました。で、それに伴って、日曜日を、実際的な安息日というふうに考える、そんなふうになっています。聖日とか主日とか言われますが、日曜日が安息日と呼ばれることも時々あるようです。で、そんなふうにです、土曜日であれ日曜日であれ、これは1週間の中で他の曜日からは特別に取り分けられ聖なる日とされている、そういう曜日です。ですから安息日とか安息ということを考える際に、私たちはついこれをです1週間の中で特別に性別されて取り分けられた主の日のことだというふうに考えてしまいがちなんです。で、ところが、先ほど10回の言葉を聞きましたが、10回の中での安息日の、言葉を聞いていますと、安息日というのはその日一日限り私たちが神様を覚えて礼拝する日だと言われているのではないということに気づかされます。安息日というのは出エジプト記の言葉によれば他の6日間との関わりのうちに置かれているわけです。安息日はその日だけ神様を覚える日として取り分けられているんじゃなくて、実は他の6日間には神様が私たち一人一人にそれぞれ働きを与えてくださる、何であれあなたの仕事をしなさいというふうに言ってくださって、私たちそれぞれに、務めを与えてくださっている。そしてその中で7日目に休むんだというふうに教えられているんです。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない、そういうふうに教えられています。ですると実はもともとの実会の中では7日目に 安息日だから休むということだけが求められているのじゃなくて、逆に安息日以外の6日間というのは、一人一人に与えられ委ねられている働きに従事する日だ、そういうふうに求められていることがわかるわけです。私たちは安息日と聞くとつい1週間の中の1日を遵守しなきゃいけない、そんな掟のように考えてしまいがちですけれど、神様の側では6日の働きの日と7日目の安息日の両方を覚えてくださっている。それが実会の中で安息日について、語られている事柄です。私たちが、今日も礼拝の中で実会を、みんなで唱和しましたけど、あの中では実は実会については、聖書の言葉をすべて語っていないところがあります。安息日を覚えてこれを聖とせよという言葉で終わってしまっているので、私たちの礼拝の中でもついこの日だけが大事であるかのように考えてしまいますが、実は神様ご自身の側では安息日というのはその日一日の事柄とは考えておられないわけです。神様は私たちに平日の勤めの時も与えてくださっている。そして実はその生活も私たちにとった恵みの時として神様がそれぞれに与えてくださっているわけです。私たち自身の有様からするとどんなかと申しますと、おそらく月曜から土曜までこの世で大変忙しく働くことになると思います。そしてそういう生活の時には神様のことをなかなか覚えることが難しい。神様のことをつい忘れてしまって自分の生活をがむしゃらに生きてしまう。そして日曜日になって礼拝の場に招かれる時になって、ようやくそういえばこの私というのは神様のもの、神様のしもべとして世に使わされていたのだったと思い返すというふうなので、なんとなく日曜日は他の週の別の人は異質な日のように感じられるわけですけれども、それは神様が私たちを月曜から土曜までほったらかしておられるからそうなってるんじゃないわけです。むしろ私たちの側が日ごとの日々の忙しさの中で神様を覚えることが少なくなっている。だから私たちは月曜から土曜まで何か神様を忘れたように生活する時が多くなって、日曜日になってはたと気がつきて、あ、この日は神様の日だったと思うようになっているわけです。神様の側はしかし私たち自身のことを月曜から土曜の間も毎日見守り支えてくださっている。そしてそういう中にあって日曜日が特に神様の御業によって、具体的に言えばシエスの十字架の御業を通して神様が私たちにもたらしてくださっている新しい命を感謝して喜ぶ日として与えられているということになるわけです。安息日というのは神様が私たちの平素の営みもずっとご覧になり支えてくださっている、そして私たちを生かしてくださっている、そのことを改めて仕事の手を休めて覚える。そして神様が本当に私たちがこの地上に生きていること、喜んでくださっていることを私たちも思い起こさせていただいて、同じ喜びに預からせていただく日です。ですから安息日は1週間の中の1日ですけれど、それは神様の保護の御業から離れているということではないんです。神様の保護から離れた人間が日曜日に神様のもとに逃れてきて、突然その日に神様のことを覚えているのではなくて、神様がずっと支えてくださっている、そのことを改めて日曜日に思い返すようにされています。そのことを知って、神様が私たちを支えてくださることを知って、私たちは大いに慰められ、勇気を与えられ、力づけられるんです。そうでなければ礼拝終わるときに私たちは、安心して礼拝堂から出ていくことできないだろうと思います。神様が今から進んでいく道にも共にいてくださるんだ、そしてこの私の1週間の生活を知っていてくださると思うからこそ、私たちはこの礼拝堂日曜日に後にするときに、ここから神様が覚えてくださっている生活の中に出てまいりますというふうに言いながら歩んでいくことができるわけです。 もしこれが礼拝の時が終わって神様とはまた次の日曜日までお会いできないんだと思ってですね、このような荒波の中に自分一人で出ていかなきゃいけないんだと思ったら、私たちは決して安心して出ていくことはできないだろうと思います。私たちの生活の背後にいつも神様が立っておられ、私たちのことを見守り後ろ盾となっていてくださる、そのことをもう一度知らされ、そしてまたそれを信じて喜びながら生きていく生活というのが、実は神様の安息のうちにかくまわれている生活なんです。ですから神様の安息の中を生きるというのは、神様がいつも私たちの後ろ盾となってくださっている、そのことを知って信じて生きる生活というふうになるだろうと思います。で、今日お聞きしているこのヘブライ人への手紙の箇所では、そんなふうにですね、神様ご自身がご自分の民の後ろ盾となってくださり、私たちを保護し導いてくださる、そういう生活のことが安息に預かって生きる生活だというふうに述べられているんです。そしてそれはかつて神様がイスラエルの人たちに与えようとしておられた生活だというふうに説明をされているんです。今日は4章の1節から聞いていますが、この箇所というのは先月の金曜礼拝でも聞いた直前の3章のところからずっと続いている箇所、そしてそれの終わりのところでもあります。正確に言うと、実はこの箇所というのは13節まで続いて終わるのですけれども、12節13節は特に来月考えようと思いますので、今日は11節までにしました。で、この箇所というのは3章の初めからずっと一つながりに続いている話の終わりに近いところなんです。で、ここではモーセに率いられてエジプトの奴隷暮らしから脱出させていただいたイスラエルの民が、せっかく奴隷暮らしから抜け出させていただいて、神様が備えてくださった土と蜜の流れるうちに、招き入れられる、そういうふうに備えをしてくださったのに、民自身は神様の招きを信じないで荒れ野にとどまってしまった、そのため自ら苦しむことになったんだという失敗の出来事が思い起こされながら語られています。3章の9節から11節のところに、古のイスラエルの人々が神様に信頼を寄せずに失敗したことがこんなふうに語られています。3章9節から11節までお読みします。あれので、あなたたちの先祖は私を試み試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って叱った。彼らを決して私の安息に預からせはしないと。奴隷暮らしからイスラエルたちは救い出されただけではなくて、さらに神様の保護と見守りのうちに安らかに平和に暮らせる生活が備えられていたんです。あなた方は私の言葉を信じてその土地に入っていけというふうに呼びかけられていた、そういう神様の福音が語りかけられていたのに、イスラエルの人たちはその語りかけを信じないで約束の地に入ることができませんでした。で、今日の箇所というのはそういう昔のイスラエルの人たちの出来事を下敷きにしながら語られているんです。イスラエルの人たちが自分たちに告げられた安息の生活に預かろうとしなかったとすればです、実は神様がご自身の民を平安な中に導こう、持ち運ぼうとするご計画は一旦頓挫をしたということになります。人間を救いに導いて神様のもとに安らかに生きる、そういう生活を過ごさせようとする神様のご計画は、招きを受けた人たちの不信仰によって、また不従順によって挫折してしまうんです。せっかく約束の地にイスラエル人たちを招き入れて、神様が私はあなたの神だとおっしゃってくださり、またイスラエル人たちが神様こそ私たちの神ですというふうに言って 平和で豊かな暮らしを過ごせるように神様が準備をしてくださったのに、しかし招かれた人たちがあろうことかその約束の言葉を信じようとしなかったんです。その時彼らがいた荒野の生活こそが、これが私たちの生活だと言い張ってしまう。そしてさらに言えば、私たちは民数記なんか読んでると分かりますが、エジプトの、肉鍋をイスラエルたちが恋しがったということまで聖書の中には語られています。イスラエルの人たちは神様が約束してくださる平安な生活の中に入るのを拒んだばかりか、今の自分たちのさまざまな困難に満ちた生活を愛し、さらには自分たちがかつて苦しんでた奴隷暮らしの方がマシだというふうに言ってしまう。で、そういう抵抗によって神様のご計画というのは頓挫をしていくことになります。しかしそれは、これは昔のイスラエル人たちの出来事ですが、実は今のキリスト者にとって昔のイスラエルの過ちだとか、あるいはあの人たちは誤ったという対岸の火事のようなものではないのです。なぜか、それは今まさにキリスト者たち自身にも昔の人たちと同じように福音が告げ知らされているからです。私たちもまた実はイスラエル人たちが奴隷暮らしから抜け出して、そして新しい命を生きるようにと言われていたのと同じように、まさに今私たちに与えられているこの時、この生活の中でイエス様が共にいてくださり、この私の主となってくださる、あなたはそういう生活の日々をここから過ごしていいのだという福音を聞かされているんです。旧約時代の人たちは父と蜜の流れる大地が用意されて、そこに入るようにと勧められましたけれども、その神様の呼びかけを信じようとしませんでした。御言葉を信じないで今の自分の在り方、自分たちの生き方こそが正しいし、これでいいのだと言って、その在り方にとどまったために、自分たちが抱えているさまざまな問題をそのままなお持ち続けるというふうになり、荒れ野で生活し滅んでいくようになったんです。荒れ野の中で形の上では神様神様というふうに呼びかけてはいても、本心でその神様に信頼して、神様が与えてくださる生活を私は生きるんだと言って、その生活に入ろうとしなかった。神様のしもべです、私はどんなことがあっても神様に与えられているこの生活を感謝していただいて歩んでまいります、そういう在り方をイスラエル人たちはしなかったんです。しかしそれは実はキリスト者一人一人についても同じことが言えるんだと、このヘブライ人の手紙は語るわけです。ですから、2節のところでというのは、私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからですというふうに言われるわけです。で、こういう言葉を聞くと、実は私たちは不安になる、そういう要素がここにあると思います。ここには古のイスラエルたちは失敗したのだということがはっきり語られている。しかも、3章の終わりのところでは、このようにして彼らが安息に預かることができなかったのは不信仰のせいであったことが私たちにわかるのですというふうに、神様が呼びかけてくださっている招きを信じなかった、そのためにイスラエル人たちは約束の地に入ることができなかったんだと、そういうことがはっきり語られている。しかし神様に信頼を寄せてその土地に入った人の姿があるかって出てこないんです。私たちはこういう聖書の書き方、そういう聖書の言い方を聞かされると不安になるんです。私たちの先にこんな人たちがいないのであれ、神様の言葉に素直に聞き従う人がいなかったのであれば、この私は果たして神様の言葉を信じていける、信じて歩んでいけるんだろうかという不安になります。で、実はこれ書き方の、あやみたいなところがあるんですが、神様に信頼を寄せた人たちのことというのはこの手紙の中に出てくるんです。ただそれは後ろの方の11章以降になって語られていくようになります。で、今日のところではまだ、神様の言葉を信じて救いに導かれた幸いな人たちの姿は語られていないんですけれど、しかしその代わりにです、7節のところで神様が私たちを招いてくださっている言葉が語られています。7節をお聞きします。再び 神はある日を今日と決めて、かなりの時が経った後、すでに引用した通り、今日あなたたちが神の声を聞くなら、心を頑なにしてはならないと、ダビデを通して語られたのです。ダビデの名前が出てくるのは、ダビデを通して語られたと言われているのは、ここの言葉が詩編95編からの引用だからです。詩編というのはいつもダビデに結びつけられるものですから、ダビデが語ったというふうに言われているんですが、ここでダビデが言っているというよりも、ここの箇所の言葉というのは、私たちに対して神様が直に語りかけてくださる言葉だと思って聞いていいと思います。聖書は決して過ぎた時代の歴史の証人たちの言葉、あるいは過ぎた時代の証言ではないんです。聖書を通して今私たちに語ってくださる方がいらっしゃる。神様が今も生きて私たちの上に御業を行ってくださり、神様の民として本当に私たちを安らかに生きようとさせてくださる。神様がお与えになる安息の中を生きるように招こうとしてくださっているんです。ここでは、創世記の7日目の話が出てきますけれども、神様は7日目に確かに安息日を設けられた。そしてみんなと一緒にその安息を感謝し喜ぶという時を持ってくださっている。その安息にイスラエルの人たちは招き入れてもらえなかったんだけれど、神様はその安息を確かに持とうとしてくださっているんだから、その安息になお招かれる人たちがいるはずなのだというふうにここには語られているわけです。そしてそれは誰かというと、主イエスキリストを信じる私たちこそがその安息に預かるように招かれているのだというふうにここでは語られています。ここに神様の約束を信じてその安息に入った人たちの姿がないと今申しましたけれど、それはないのは、今私たちがその安息に預かるように招かれているのだということを言うために、わざとここではそれを後回しにして語っていないのだろうと思います。何よりも大事なのは、私たちに与えられている安息というのは日曜日だけの事柄ではなくて、月曜から土曜まで私たちが日々忙しく生活することもなお神様に覚えられていて、神様の御手のうちにある。神様が一つ一つの事柄についてきっと私たちを支え、そしてその時々に私たちが神様のしもべとして本当に正しい判断を行い、神様に従う歩みを歩んでいくことができるようにしてくださっている。その安息の中を生きるように今私たちこそが招かれているのだ。でその安息にもすでに入ってしまった人がいると言ってしまうと、ここでは今私たちが招かれているということが、ずっとこう相対的になってしまうもんですから、そのことが出てこないだけだろうと思います。神様は私たちが本当に神様に信頼をし、そして安息の中にあるものとして生きていいのだということをこの箇所を通して語ろうとしてくださっています。私たちにはシエスの十字架の苦しみと死によって、絶えず私たちが神様からさまよい出してしまいがちなところがありますが、それでもあのイエス様の十字架によって全ての清算がつけられたのだということが確かに語りかけられています。シエスがあなたのために十字架にかかっておられ、その罪を清算してあなたの人生に一つの区切りをつけてくださっている。あなたはあのイエス様の十字架を見上げて罪を清算され、そして許され新しく生きていいのだと言われている、そのことを信じて主を賛美しながら新しくされたものとして生きるのだという福音が告げられているんです。その福音を信じて神様が私たちに備えてくださる日々の生活を神様の安息の中にある生活と、そのように信じこの教会の兄弟姉妹たちと共に歩んでいくものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたが父と蜜の流れると そのように形容されるような本当に豊かでまた安らかな生活をイスラエルの人々に用意して、その生活に御言葉を信じて入っていくようにとお招きになったときに、イスラエルの人たちはあなたの言葉に信頼することができず、自分たちの見聞きする中にさまざまな気がかりなことがあるということを述べ立てながら、自分たちが今いる場所にとどまることこそが確かなことであり安全なことであるかのように思い、あなたに信頼して生きる生活ではなく、自分たちの見ているまた感じている確かさの方にとどまろうとした、そのような出来事を旧約聖書は私たちに伝えています。今日のところでそのような神様に信頼する冒険を犯さず、自分の知っている感覚に身を任せた人たちが神様の怒りを招いて安息には預かることができなかったけれども、今あなた方には主イエスキリストの十字架とよみがえりの出来事を通して、主があなた方一人一人を招いて安息の中を生きるようにと招かれているのだという招きが語られました。どうか私たちが主イエスキリストを通してあなたが語りかけてくださったその招きを聞き、また信じて生きるものとされますように。私たちはこの地上生活する中でなお自分自身の古い誤った癖がなかなか抜けないために、しばしば失敗を重ねがちであり、またその自分の古い自分の失敗を心にいつまでも引きずって、自分は本当にダメな人間であり、どこまでも許されることのないものであるかのように考えてしまう時があります。しかしあなたがそのような私たちのために独り子であるイエス・キリストをこの地上に送ってくださり、十字架の御業をなさり、またよみがえりの主が私たちそれぞれに呼びかけてくださっていることをどうか覚えるものとさせてください。そしてイエス・キリストとしてあなたがなさってくださった御業を賛美し感謝しながら、あなたに信頼して生きる新しい生活を私たちに歩ませてくださいますようにお願いいたします。どんな場合にも困難に直面するときにも、どうかそのところで主が共にいてくださり、また私たちが覚えるすべての方々にも主が共にいて招いてくださることを覚え、取りなしを祈り、またあなたに信頼をして一日一日を過ごすものとさせてくださいますようにお願いいたします。今日のこの暑い一日も、それぞれに兄弟姉妹を置かれた場所であなたが守り支え持ち運んでくださることを感謝いたします。どうぞその一人一人が主によって罪を許され新しくされたものとして、ふさわしくあなたに信頼し感謝し栄光を表しながら生きるものとされますように、ここに招かれている私たちもどうか今ひとたびあなたをたたえ、またあなたに祈り、ここから主の日に向かっての歩みに慰めと勇気を与えられて歩み出すことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。